詩編の17編。このところは素晴らしいところでありまして、一節から言いますと、主を聞いてください。正しい訴えを。心に留め、耳に留めてください。私の叫びを。耳に入れてください。欺きの唇からではない。私の祈りを。と、始まりますけれども、今日は特に6節。神よ、私はあなたを呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて私の申し上げることを聞いてください。アーメン、感謝いたします。ですから私たちは祈ります。祈っても祈っても答えることのできない石で作った像や、そしてまた岩にしめ縄を張ったり、大木にしめ縄を張ったり、滝の上にしめ縄を張ったりして、そこにおられる神様に祈るのではなくて、天地万物をお作りになって今も私たちを支配していらっしゃる、そのお方に私たちは祈りの声を上げるのです。そして私たちが祈りの声を上げるとき、このお方はここに書いてあるようにちゃんと、私たちが心からなる祈りをするならば、きちっと聞いてくださる神様、この神様に私たちは祈るのです。私の申し上げる、神様の前に申し上げることをきちっと聞いてくださり、片方の耳から入れて片方の耳から流してしまうようなお方ではなくて、きちっと聞いてくださる神に私たちは祈ることができます。感謝をいたします。列王記というところを見ますと、ここにそのある王様が立ちます。そしてけれども、その後に続いている言葉が、彼らは高きところを築き、偶像礼拝をし、死の前に悪と思われることを行って、そして死んでいきます。やがて南の王は、南の方の王朝は滅びます。けれども北の王朝はまだ続きました。ここに一人の王様がいます。列王記の二十章というところを見てまいりましょうか。ここに二十章の一節を見ますと、その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた、と書いてあります。ここにヒゼキヤ王という、ヒゼキヤという名前が載ってまいります。ヒゼキヤ王という人はだいたい紀元前705年頃王様になりました。18章の一節というところを見ますと、列王記、第二列王記の、18章、イスラエルの王エラの子ホセアの第三年に、ユダの王アハズの子ヒゼキヤが王になった。このアハズという王様は大変悪名高い王様でして、いわゆる王にあって、国々に高きところというのは、偶像に対しお祈りをするところですね。そして、彼を乗らしたことは、いわゆる、主の宮にまで偶像を持ち込んで、そして、国民たちも、その偶像礼拝をしてしまって、国は乱れ、 そういう時代でした。そして一方外部の状況というのはどうかというと、ここに書いてあるアッシリアの王シャルマネエフェル、このアッシリアという 大国は当時の世界で一番その強い軍隊を持っている国、大国がそのイスラエルに迫ってきて、そしてイスラエルを包囲し、やがてこのまずサマリア、南王朝ですけれども、南王朝を滅ぼして、18章の10節を見ますと、こう書いてあります。9節から、ヒゼキヤ王の第4年、すなわちイスラエルのエラの子、ホセアの第7年に、アッシリアのシャルマネ、シャルマムエセルが、サマリアに攻め持って包囲し、3年のうちこれを攻め取った。南方朝は滅びました。アッシリアに攻められて。そして、さて、この次の目標をイスラエルに定めて、そして、このイスラエルを攻めようか。そういう、もう、周りの状況を見たら、まさに、いつ滅ぼされるかわからない。いつ、その大国が攻め上ってくるかわからない。そういうような不安な状態にあるとき、この25歳の若い王は、王位につきました。しかし、この王様は、すべてのダビデが行った通り、日の目にかなうことを行った。彼は、高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシュラ像を切り倒し、モーセの作った聖像の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれを交代していたからである。これは、ネフシタンと呼ばれていた。彼はイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも、先にも、ユダの王たちの中で、彼ほどの者は誰もいなかった。彼は、主に固くすがって、離れることなく、主はモーセに命じられた命令を守った。このくだり大変私読んでて好きなんですね。主は彼と共におられた。アーメン、感謝いたします。2節、18章の2節にこう書いてあります。彼の母はアビといいゼカリアの娘であった。お母さんの薫陶を受けて、彼はこのように信仰深く育ったということですね。父親は悪名高いこのアハズ王です。けれども、父親の影響を受けないで、経験深い祭司、ゼカリアの娘であった。彼はこの母親の手元で、それこそ大切に育てられた。母親の影響を受けて、彼は信仰深く育った。女性っていうのはすごいなと思います。聖書にいろいろなその素晴らしい人の、幼少の時代のことが時々出てきますけれども、みんな母親が信仰深いがゆえに、彼は成人したときに信仰深い人間に育っている、正しい人に育っている。母親の影響って ていうのはすごいなと思います。このヒゼキヤ王も母親の影響を受けて育ったがゆえに、この父親のこの偶像に偶像を礼拝し、そしてこの偶像に犠牲を捧げ、肉欲を満たしていたその父親の影響を受けないで、母親の信仰深いその影響を受けて去ったがゆえに、政治やがて父親が死にました。その後を継いでこの王になりました。ユダ王国の王となりました。信仰深い、ここに書いてある、彼はイスラエルの神主に信頼していた。彼の後にも彼の先にもユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。きっと25歳で若き王がここに政治を取り始めた、その時代周囲の大国がから攻めこの槍の音、剣の音、盾の音聞こえてくる、そういうまさに暗黒時代に彼は王になりました。しかし彼はアッスリアに服従しませんでした。アッスリアは偶像礼拝を強要してまいりました。しかし彼は断固としてはねのけました。もちろん周囲にイザヤやこのここに書いてあるゼカリアや、そしてその他信仰深い補佐官たちが一生懸命若い王であるこのヒゼキヤを支えていたことでしょう。そしてこのエルサレムの城壁がアッスリアの軍勢に囲まれた時も、彼は断固として主の側に立ち、そしてそれに屈服することはありませんでした。感謝いたします。7節、彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し彼に仕えなかった。彼はペリシテ人の追ってガザまでいたり、メアリの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破った。彼と主が共におったから、彼は勝利することができました。そしてもうまさに周囲の大国に囲まれている中にあっても、彼は連戦連勝をして、そしてその自分の国を守り通しました。感謝をいたします。私たちはそういうことを聞いたり、また聖書を読んだりして、すごいなぁと思います。信仰というのはここまで小さな国であっても、大国に打ち勝つことはできるんだなと思います。しかしです。今日、私たちはみたいな、このヒゼキヤ王は、そういう素晴らしいお方ですよ。神様がヒゼキヤ王を守ったんですよ。ヒゼキヤ王が正しいことをしたから、イスラエルの民が彼に習ったから、その国は素晴らしいですよ、すごかったんですよ、そういう話をするために私は話し始めたんじゃないんです。この日はヒゼキヤ王が病気になりました。重い病にかかりました。イザヤ書の38章というところを見てみましょうか。ここにこう書いてあります。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。 そこへアモスの子、預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。ヒゼキヤ王にとってはびっくりでしょうね。私たちもびっくりです。このような素晴らしい王様であるならば、信仰深い主が、神が彼と共におる、こういう素晴らしい王ならば、その一生も神様から祝福された生涯でしょうね。私たちはそのように思います。しかし聖書は時々意外なことを私たちに語ります。もう一度列王記の20章を見てみましょう。ここに書いてある。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモスの子預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。同じ記事がここにも載っております。そしてイザヤが告げた、彼にこのヒゼキヤ王に告げたその言葉が実にあっけないですね。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。ヒゼキヤ王に対して死を宣告したんです。それも神様がこうおっしゃっています。あなたは死にます。もう治らないです。私たちならどうでしょうね。人間ならば生きていたい、生きたい。年を取っても寿命も先が見えている。それでもなおかつ生きていたい。これが人間の差がみたいなものじゃないですか。ごく当たり前な思いです。ヒゼキヤ王も国はこの外国に取り、アッシリアの軍隊が攻めてきて、もう襲いかかろうとしている。もちろん、その前にアッシリアの軍隊がエルサレムを囲んだけれども、疫病によって全部死んでしまった。そして、王も自分の国に帰って、この偶像の前で、祈っているときに自分の息子に殺されてしまった、そういう記事が載ってますけれども、でも国は、自分の治めている国は大変な状況にある。することは山ほどある。そういうときに病気になってしまう。自分の、ただでさえ自分の病気で苦しんでいるとき、預言者イザヤがやってきました。きっと、私の補佐を、今まで熱心に私の補佐をしてくれた、この預言者イザヤが、神様に祈ってくださって、この病気を癒してくださる。そのように思ったかもわからない。その、頼みの綱であるイザヤがいきなり、あなたの家を整理しなさい、あなたは死ぬ、もう治らない。そうヒゼキヤに告げたんです。聖書をそのまま読むならば、2節にそこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった、こう書いてあります。 そしてこのどういうふうに神様の前に迫ったかがこの3節に書いてあります。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを思い出してください。その私に対してあなたは随分ひどいこととまではおっしゃらなかった、言わなかった。ただ私はあなたの前に誠を尽くして誠意を尽くしてあなたに仕え、あなたが良いと思われることをことごとく行ってきました。そのことのゆえにどうぞこの死の使いを私から、死の運命を私から取り払ってください。そういう思いがあったかもわからない。ただこの祈りから思うことは、神様どうぞ憐れみを持って思い出してください。私はまで忠実にあなたに仕えてまいりました。誠を尽くし全く心を持ってあなたの前に歩んでまいりました。あなたが良いと見られることを行ってきたことをどうぞ思い出してください。そのことの家に死の使い、死の運命を私から取り出してください。言外にその意味を含めております。それも自分を、自分に対して死の宣告をしたイザヤの方を向いてではなくて、イザヤに背を向けて彼は神に対して祈ったんです。アーメン。イザヤのという人、この方も素晴らしい人です。きっとこの時総理大臣みたいな役をやっていたでしょう。そしていわゆる王様にいろいろと助言をし政治を司っていた、そのような立場にあったこの若いヒゼキヤ王にとってはまさにこの親父のような役目をしていた。そのイザヤに背を向けて彼は神に向かって祈ったのです。いくら素晴らしい人であっても人は人です。ここにヒゼキヤ王の信仰の姿勢を見ることができます。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。はっきり書いてありますね、主に祈ったんです。私たちは時々本当には何の力もある金に頼ったり地位に頼ったりします。しかしヒゼキヤ王の信仰の姿勢を私たちは見習いたい。彼は主に向かって祈ったのです。そしてここだけを見るならば、なんか自分の功績を誇って神様に取引を言ってしようとしていると思われるかもわからないけれども、決してそうじゃない。あなたがもしも正しい神であるならば私の心を見てください。私の行ってきたことが私の心を表します。そういう意味で彼は神様の前に祈って迫ったんです。アーメン。感謝をいたします。そして4節を増すと、イザヤがまだ中庭を出ないうちに次のように主の言葉が彼にあった。引き返してあなたの民、私の民、君主ヒゼキヤに告げよ。 あなたの父ダビデの神、主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。私たちの信じている神様、あなたの祈りを聞いた。このように言ってくださる神様です。祈っても何の答えもない、そのような神様ではないんです。私たちは時々祈っても祈っても答えをくれない、祈っても祈っても祈っても何の答えもない。私たちは時々壁に向かって祈ってるような気がする。というのは壁から虚しく返ってくる、自分の言葉が返ってくる。私たちが祈っている時、そのように感じる時があります。でも神、私たちの心意を生きていらっしゃる神様はちゃんと聞いていてください。ある方が一生懸命祈ります。神様はじーっとあの祈りを聞いていらっしゃいます。でもまだまだ、もうそろそろ聞いてあげてもいいなと思って、神様がその人に向かって目を向けると、もうその先ほどまで祈ってた人はその祈りをやめてどっかに立ち去ってしまっていたという話を、その昔私が可愛がってくれた藤林先生という方が講談の上から語ってらっしゃったのを思います。私たちに祈るというのはそうじゃないですか。ちょこちょこっと祈って、あ、もう祈りました。そうじゃなくて、私たちはこの祈りは神に対して祈っているんだ、その確信があるならば、その祈りが叶えられるまで祈り続けようじゃありませんか。そうするならば神様はきちっと最初に言ったように、私たちの祈りを聞いてくださる神様、詩篇にこのような言葉ですね、探してみればいくつも書かれてあります。神よ、私はあなたに叫び呼び求めました。あなたは私に答えてくださるからです。耳を傾けて私の申し上げることを聞いてください。あなたは私に答えてくださるからです。答えてくださることのできるお方、この方を私たちは信じているんです。いくら祈っても祈っても犠牲を下げても何の答えもないお方に、そういうものに私たちが祈っているんじゃないんです。そういうもののために私たちは精力を費やして一生懸命になっているんじゃないんです。私たちが一生懸命になればなるほど、熱心になればなるほど、その熱心さにちゃんと答えてくださること方を私たちは信じている。時々聞くのは恩をあだで返すということは人間社会に時々ありますけれども、私たちの神様は熱心になれば熱心になるほど、その熱心に神様は熱心に応えてくださる、そういうお方を私たちは信じているんです。ヒゼキヤの祈りに神様はちゃんと応えてくださいます。私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た、見よ、私はあなたを癒す、三日目にはあなたは主の宮に登る。三日の後には癒されてますよ、そういう答えを神様からいただきました。感謝をいたします。そして神様は 私はあなたの人生をもう15年加えよう。ヒゼキヤはそういう答えを神様からいただきました。感謝をいたします。神様は天にあって、ちゃんとヒゼキヤの熱心さを、その祖先、ダビデの道をきちっとヒゼキヤが歩んでいる。そのこと、ちゃんとご存知でした。そしてその祈りに応えてくださいました。さらにここにも書いてありますけれども、第二コリント十二章の7節、これはパウロですね。使徒パウロが、彼は目が悪かったようです。そして彼はそのために癒されるように、私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。これは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いです。このことについて、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。私たちはこのことあれを見ると、そうなの、たった三度で三度もっていうの、いやいや違うんです。言語の意味は、この三度という意味は繰り返し繰り返し絶えず祈ったということ意味です。ですからもう数限りない回数で、ことあるごとに彼はこの私に与えられているこの棘を取り去ってください、祈ったんでしょう。それに対する答えは、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力、弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。そして、私はキリストの力が私が覆うように、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。そう言っております。それはね、パウロ先生が素晴らしい信仰を持った人だから、そんなこと言うことできるんだよ。私はただの凡人にすぎません。そんな強い確固たる意志ないよ。だからどうぞ私の病を癒してください。いやいや違うんです。パウロも弱さを持ったただの人である。あなたも、ここに神様がおっしゃりたいことは、あなたも弱さを持ったただの人なんだよ。ただ私はあなたをしっかりと掴んで、そして私があなたを使っているんだよ。だから その部分だけ神様はサタンに任せたんです。そして彼の心の中に絶えず、だから私には神様が必要なんですよ。私たちも自分の体のうちに何か弱さを持っているなと、パウロ先生が言っているように、私の弱さを誇りましょう。パウロは言います。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難を甘んじています。なぜなら私は弱い時にこそ私は強いから。確かにこれ信仰の奥義であるとともに、大変この国は深いために、私たちにはちょっと理解しがたいところがあるかもわからない。しかし、神様は、 その理解を助けてくださいます。あなたの信仰生活の過程においてそれをだんだんと理解させてくださいます。今日私が語りたかったのことは、ヒゼキヤ王が自分が病になった時によって癒されたということ。パウロは自分の弱さを持って、自分に弱さを持っていて、そしてその弱さを持っていたからこそあのような偉大な働きをなすことができたということ。私たちも自分の病気弱点に悩むことなく、弱ることなく、でも神様は私を用いてくださいます。でも神様は私を握っていてくださいます。そのように信じましょう。アーメン。感謝をいたします。祈るならば、ヒゼキヤ王も、そしてパウロも、そして私たちもにも神様はちゃんと答えてくださる。その人の状況に応じて、その人の思いに応じて、ですからそれぞれ違う形を持って、あなたに合った一番あなたにとって幸いな方法を持って答えてくださる。そのことを信じましょう。そして祈ってまいりましょう。